そんなフォト内緒第32回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォト内緒です。お送りするのは吉安と
渡辺です。
どうもよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
なんとなくね、本格的に秋っぽくなってきましたけど。
そうですね、
うん、
まだねちょっと昼間気温が高い日はありますけど、
今日はたまたまちょっと高かったですけど
ですね、
秋っぽいですね、
うん、でも夜になるとねだいぶ涼しくなって、
はい、
風も気持ちよかったりして、
窓開けっぱなしで寝落ちしてるとブルブルって寒くて目が覚めたりします。
あ、朝方結構寒いですね。
朝方寒かったりする。
はい、
どんな1週間でした？
先週末でいいのかな、うん、3連休で、はい、私はちょっと仲のいい友達とあのコテージを借りて旅行に行ってきました、
うん、おー、多分写真の話をここでしても記念写真の話をいろいろされると思うので、
はい、
ちょっとだけ旅行の思い出の方を喋ってもらってですね。
あ、そう、思い出というかあれですね、ちょうど台風が通り過ぎた後で、
うんうんうん、
で、ま、山中湖行ってきたんですけど、うん、ね、ね、現地に着くまで周りの状況、被害とか大丈夫かなって不安だったんですね、
うん、
まあ、でもコテージの周りはもう全然、まあ、木が倒れたりとかっていうのはなく大丈夫だったんですが、うん、山中湖の水がものすごい水位になってまして、
溢れそう
なぐらいタプンタプンになってて、
おお、もしかしてボート乗り場とか沈んでました？
ギリギリですね。もうなんかこう、はい、なんか結構風が吹いたら足元濡れるんじゃないかなっていうぐらい。
あ、じゃあ湖遊びとかは、
うん、すごい湖遊びをしたくなるような水の色をしてませんでした
とりあえずやめとこう。
はい、
そうですか、
はい、
でも楽しく行けたみたいで。
そうですね、湖遊びがメインじゃなかったので、
うんうん、
はい、楽しんできました。
そうですか。私はですね、写真というかカメラの話なんですけど、
はい、
いつも使っているコンパクトデジカメを落としまして、ゴトッと。
あら、それは忘れてきたとかっていう落としたじゃなく、
ではないです。なくしたんじゃなくて、
物理的に
持ってるし、動くんですけど、物理的にボコッと落として傷がついてたりしますね、はい、だからもしかしたらどっか不具合があるのかもしれないですけど。私バイクに乗ってまして、
はい、
でバイクに乗るときにコンパクトデジカメ入れたポーチみたいなやつを腰にくっつけてバイクに乗ってるんですね、
はいはいはい、
で今まで落としたことないんですよ。でそのポーチ結構開けっぱなしにしておいても、ブルンブルンしても落ちるような感じのものではないんですが、
うん、
たまたまですね、今回バイクを道端に止めて、
うん、
地図を見て次どっちに行こうかというのをやっていたら、うん、バッテリーが少し弱くエンジンがかからなくなっちゃったんですよ。
お、バイクの方が。
そうそうそうそう、
うんうん、
ちょっとしたミスで、
うん、
で、バイクは押しがけっつってですね、キュルキュルキュルキュルってやんないで、タッタッタッタッタってバイクを押してで手で、
はい、
走って、でその勢いでエンジンをかけるっていうかけ方があって、その時にまあまあ飛び乗る感じになるわけですよ、エンジンがかかったら。その飛び乗った時に落とした。で上のジッパーをジリジリって 100% 締めてれば落ちないんですけど、普段落ちないと思ってズボって入れてるだけなんで、その時落としたらしく、5分ぐらい走って、
うんうん、
そういえばカメラって思ったら、
うん、
ズダ袋というかそのポーチからなくてですね、
うん、
5分ぐらい戻って、
うん、
さっき その押し掛けをしたところに行ったら、
うん、
道端というか歩道のところ の、
うん、
なんていうのガードレールみたいなやつに引っ掛けてあって、
うん、あ、じゃあ落下して地面に叩きつけられた感じではなかった
ん
です
か？地面に叩きつけられた感じを多分近くの人が拾って、道端に避けといてくれたんだろうと。
おお、でも5分後に気がついてよかったですね。
よかったです。で何時間もしてから気がついたんだとどうにもならないですけど、
うんうん、家に帰ってから気がついたとかって言ったら、
そうなんですよ。でとりあえず電源オフな状態で落としたのでまだよかったと思っていて、電源オンでこうレンズがビョって出るタイプなんで、
あ、はいはい、
レンズが出てる状態で落ちたら多分、レンズが曲がったりとか
よ
かったと思うんですけど、
うん、
とりあえずなんとかなってますね。
あ、不幸中の幸いですかね。
やっぱ擦った後というかゴロリンゴロリンってなった感じで角っこのところには擦り傷がたくさんついてます。
あら、ね、コンパクトな分スルッといっちゃったんですよね。
ね、ということで 不具合があったら修理に行かなきゃなと思いつつ、だましだまし使っている感じですね。
はい、
はい、でですね、忘れちゃいけないお知らせがありまして、
はい、
ポッドキャストアワードというイベントを11月5日に開催します。
はい、
で私とですね、そんなことないっしょっていうのをやってる竹内さんがそのイベントの演じる側というか、そっち側に出ます。
はい、
でここでいろんなことを述べていると時間が足りないので、知りたい方はですね、方法その1、ポッドキャストアワード2011というので Google 先生に聞くとですね、イベントのホームページが見つかります。
はい、
そちらで詳細を確認してください。
はい、
で方法その 2、
その2、
我々のそんなことないしょの姉妹番組でですね、そんなことないしょっていうのがあります。
はい、
そちらの番組の最新の配信で、もしかしたら、新しいの配信したら1個前かもしれないですけど、そちらでですね、ポッドキャストアワードについてこと細かに、そして時には的外れに、解説をしておりますので、
そうですね、
そちらを聞いていただくと、どんなことやるかっていうのが分かるんじゃないかと思います。
はい、
でその中で一つだけ、締め切りが迫っていくネタがあるので、それだけお話をしておくと、ポッドキャストアワードの、イベントは11月の5日の、土曜日お昼から2時まで、アップルストア銀座でやるんですけれども、その後の夕方にですね、懇親会というのを企画しておりまして、そちらの方は懇親会の方は事前登録が必要になっていまして、締め切りが10月5日と早めになっております。
そうですよね。
はい、なので、はい、懇親会に興味がある方はぜひ今すぐ、ポッドキャストアワードのイベントのページから、懇親会の方出ますよっていうのを登録してください。
参加表明の方、
そうですね、それがないとですね、懇親会の方に、出られなくなってしまいますので、そちらを、急いでくださいというお知らせだけしておきます。
はい、
はい、ということで、ポッドキャストアワードの CM を挟んで本編の方に行きたいと思います。
さあ、今年もこの季節がやってきました。ポッドキャストアワード2011、今年のテーマはポッドキャスターが揃いも揃ってポッドキャスティングについて考えてみた。ポッドキャストって意外といいんじゃない。2011年11月5日土曜日、アップルストア銀座3階にて11時30分開場、12時スタートになっています。参加費はもちろん無料。フラフラーっと寄ってみてくださいね。
今日はですね、年度の真ん中、10月の頭なので、ちょっと基本に変えて、コンパクトデジカメで写真を撮るときに、
はい、
どんな風に撮るのがいいのかというのをもう一回基礎に変えてお話をしてみようかなと思っております。
はい、
旅行に行った時ってどんな撮り方してました？
シーンも選ばず、
うん、
オートにしっぱなしでしたね。
あ、オートにしっぱなし。
はい、
なんかそれは理由があったんですか？
っていうのは、うん、自分が撮ることがやっぱ一番多かったんですけど、
うん、
充電器も持っていってて、
うん、
空き容量もたくさんあったので、
うん、
もう友達に、使っていいよって置いてったので、
誰が撮っても失敗しないという感じ。
そうですね、
うん、そうそう。でオートで撮るにも気をつけることがたくさんあって、
はい、
その辺の話と、あとオートを卒業というかですね、オートから一歩先に進む感じの話をしようと思ってます。
はい、
まずオートで皆さんいじるとこってどこでしょうね。
オートでいじるところ、
ズームぐらいはするんじゃないかと思うんですけど。
ああ、そうですね、
うん、ズームすると映る範囲が変わるんですが、ズームして映る範囲が変わるのと、自分が被写体に近づくとか被写体から遠ざかるっていうので映る範囲が変わるっていうのは、実はやってることが少し違うんですね。
どのような感じで違いが？
見える範囲、同じ場所から見える範囲をこう変えるのがズームで、近づけばもちろん大きく映りますよね。
はい、
でも背景もずれていくじゃないですか、一歩近づけば。
あ、はい、ずれます。
でもズームするだけだと映したいものとその背景の関係性って変わらないですよね。
そうですね、
うん、なのでズームすると物に迫った感じもするんですけど、
はい、
実は本当にこうグググって迫った感じがするには、自分でフットワークを軽くして迫らないとそれが出ないので、オートで撮るときにも、ズームするだけじゃなくて、どっから撮ろうかなっていうので被写体に近づく、被写体から遠ざかるというのと、ズームをそれぞれうまくコントロールすると、より何ですかな、自分が撮りたい写真が撮れるはずだなと思ってますし、近づくと、 特にね、広角で近づくと形が歪んで見えるんですよ。
はい、わかります。
一時期こう鼻が大きい犬の写真とか流行ったじゃないですか。
ありましたね。
そうそうそう、あれはすごく広角のレンズで本当にくっつくぐらいまで近づいて撮るんで、ああいう風にずれてる、ずれてるとか歪んでるんですね。だから、歪ませるために広角で近づくのもありだし、逆に歪みを少なくするんだったらちょっと遠ざかってズームインするっていう手もあるので、そんなところも違ってるし、背景と被写体の関係も変わるので、ぜひですね、フットワークを軽くしてどっちでもコントロールできるようにしておくと、いろんな写真が撮れるんじゃないかと思います。あと普通カメラって普通に持つと横長の写真が撮れると思うんですけど、
そうですね、
で携帯電話は縦長が撮れたりしますよね。
はい、
で
縦ですね、
縦で撮ったり横で撮ったりするのって、ついついデジカメだと横、携帯を縦で撮りたくなっちゃうんですけど、これって縦で撮った方がいいかな、横で撮った方がいいかなってちょっと考えてみると、いつもと違った写真が撮れたりするし、実はそれより重要なことが一個あって、水平にちゃんと撮ってるかっていうのが結構大事でですね、その縦と横を意識するときに、ちゃんと水平になってるのかなっていうのをチェックして撮っていただくと、気持ちの悪い写真を撮らないで済む。
はい、
意識してね、斜めにするのがいいんですけど、平らと思ってるんだけどちょっと斜めっていうのが気持ち悪いんで、特にですね、大きい景色を撮ったりするときに広角で撮るじゃないですか、
はい、
その時の水平線がずれたりすると斜めになったりするとすごく気持ちが悪いので、
わかります。そうです。
だから山中湖に行きました、水ひたひただなと思ってバーンって撮ったときに、後で写真見るとこう、湖が斜めになってるとすごく不安な感じになるので、
はい、
そこちょっと気をつけようといいんじゃないかなと。
そうですね、
はい。で次はちょっとテクニックじみた話なんですけど、オートでもピントの合うところって、例えば記念写真撮るんだったら真ん中に誰かがいて景色というか背景があるんですけど、どこにピントを合わせるかっていうのをちょっと意識していただくと、例えば写真の中で、記念写真で自分のお友達はど真ん中じゃなくて横にして真ん中には背景を写したり、例えば建物があるとかっていう時に、フォーカスロックって言ってピントの合うところを、カメラのシャッターボタンを半押しにするとピントの合うところが止まるのですよ、そこで固定されるんで、そうしてから、最終的な構図にしてから撮るとか、あと最近だとピントの合うところを追っかけてくれるやつがあったりとか、タッチパネルでここにピント合わせるっていうのがあると思うんで、どこにピント合わせるかっていうのを意識しつつ撮るっていうのをやると、変なピンボケの写真、お友達たちを撮りたいのに、顔がボケてるとかっていうのにならないので、
背景の方にピントがいっちゃうとかっていうことが、
そうですね、その辺を気をつけるといいんじゃないかと思います、
はい。
あと似たような失敗で、少しくらいとやっぱり以前に比べると手ブレ補正とかついてるので手ブレは減ってるんですけれども、 それでもやっぱり全然気にしてないで撮るのと手ブレしないように気をつけて撮るので、写真全部変わるので、手ブレに気をつけて撮るというのが大事かなと、
はい。
具体的にはですね、脇を締めてなるべく体に近づけて撮るっていう手と、少し大きいカメラだと、ストラップが右と左から2本出てるタイプのやつがあるんですけど、そういうやつだと首にストラップをかけて、前の方向というか向こう側にピーンって引っ張ると、
ストラップをこうピッと張る感じで、
そうですね、手を前に突き出す感じでストラップを張って首 と、カメラを引っ張りっこする感じで撮ると少なく、手ブレが少なかったりするし、どうしても暗くて手ブレしたくないという時には、足も前後に少し開くとか、息をそーっと吐いて吐き切ったところでシャッター押しとか、細かいなんで、そんな感じにしながら手ブレをなるべく起こさないようにするっていうのをやると、例えばね、夜景みたいなものを撮った時ってやっぱりシャッタースピード長くなっちゃうんですよ。
あ、そうですね、
そういう時にどっかに置いて撮れればいいんですけど、どう置けないと、または地面に置くと夜景が見えないよみたいな時もあると思うんで
、はい、
そんな時にはさっきみたいなコツ、あとは固定できるものがあればそれに押し付けるとか、ということで、手ブレを防げるといいかなと思います。
はい、
そんなことでですね、オートで撮るときにも気をつけられることってたくさんあるなと思っているんですが、
そうですね、
オートを、卒業って言ったら変ですけど、オートから一歩または半歩前に進んだところで、いくつかコツをお話しておくと、
はい、
まず一番よくあるのがフラッシュ。
あ、フラッシュ
気をつけてますか？
フラッシュはやっぱりこう なんか不自然な感じに、ね、うん、フラッシュをたくと不自然な感じになってしまうので、
大事ですね、
はい、私はもう基本的にもうフラッシュはもう箱禁止でのままにしてます。
あ、
なので逆にそのフラッシュの使い方っていうのを知りたい、
う
ん、そうですね、知らないですね。
そう、今おっしゃった通り、自動にしてると少し暗くなるとすぐフラッシュがついちゃうので、不自然にしないようにフラッシュを止めると、発光禁止にするっていうのが一つと、逆に普段だったらフラッシュがつかないところ、周りが明るいんだけどフラッシュをつけるといいっていうのがあって、一番わかりやすいのは逆光の時に、周りは明るいけど逆光の時にフラッシュを焚いてみよう。分かりやすい例で言うと、空が明るくて顔が黒くなっちゃうみたいな時にフラッシュを焚くと顔が明るくて背景も明るく撮れるっていうのがあります。ただですね、やっぱりさっき言ったように不自然になることもあるので、
は
い、フラッシュのありなしで2枚撮っとくといいかなと思います。
あ、なるほど、今のだ、ね、デジカメだならではですね。
そうですね、あの確認もできますし、あとは演出としてのフラッシュっていうのがあって、
はい、
逆光っぽい話をすると、先週紅葉を撮るっていうお話をしたんですけど、空に向けてモミジの葉っぱとか撮ると、モミジの葉っぱって真っ黒になっちゃったりするんですよ。
あー、そうですね、
うん、で逆にモミジの葉っぱを赤く撮ろうと思って露出の補正とかをしてると空が真っ白になっちゃったりするんですね。でうまくこう透過した光で撮れればいいんですけど、それもなかなか大変なので、例えば上向きに撮るで、葉っぱが、真っ黒になっちゃうみたいな時にフラッシュを焚くと、ちょっと不自然なんだけど、アートっぽく撮れたりもするので、やってみると空は青く、モミジの葉っぱが赤くとかっていう風にできます。
それ面白そうですね、うん、
フラッシュって結局近くのものだけ明るく撮れるって覚えておくと、面白いというか、光を意識して撮れるかなと思います。逆にサッカー見に行ったりするじゃないですか、野球とか、で観客席から選手撮ろうと思ってもフラッシュ焚いても届きません、
あ、そうですね、届かないですね。
星を撮ろうとしてフラッシュ焚いても届きません、なので、
そうですね、
フラッシュは近くを明るく照らす光というふうに覚えておくと、強制発光も思い浮かびやすいかなと思います。
ちょっと意識してみます。
あと最近は、カメラの中でシーンだったり、エフェクトだったりが充実しているカメラが増えてきて、
はい、私のカメラもちょっと充実しすぎてわからないって感じですね。
わからないぐらいたくさんあると。
はい、
そうですね。でシーンとかもすごくたくさんあって、夜景を撮るときとか風景を撮るときとかもありますし、ちょっとエフェクト地味だ、つまり綺麗に撮るというよりも積極的にいじって撮る感じかな。さっきの夜景みたいなやつってどちらかというと、普段だとうまく撮れないんだけど夜景モードにすると夜景として撮ってくれるからうまく撮れるっていう方ですけど、エフェクトって私が言ってるのはどちらかというと見たままじゃないように撮る、わかりやすく言うと白黒にするとかセピア色にするとか、あとジオラマ風に撮るとか、
はい、
そういうのがいろいろあるので、実際にこう例えば旅行に行くときに使うのもいいですけど、今このポッドキャストを聞いてる方であればお家でね、シーンってどんなのがあるんだろう、どんな時に使えるんだろうっていうのを一回ざーっと見とくとか、ね、エフェクトの特徴とかを知っておくだけでも表現の幅が広がるかなって思います。なんか使ってみたものってあります？
使ってみたものはあれですね、花火を撮るときに、長時間露光っていいんですかね、読み方
は。シャッターが長く開いてるやつですね。
はい、シャッターをどれくらい開けるかっていうのを、手動でどれくらい開けるかっていうのを選べたので、
1秒とか2秒とか。
そうです。
はい、
それで、花火撮るときに何秒ぐらい開けるのがいいのかなっていうのを撮りながら、こう、秒数を変えてってっていう、モードは使いましたね。
そうですね、シーンっていうのはやっぱり普段うまく撮れないけど合ってるシーンに合わせると上手に撮れるっていうタイプなんで、風景とかに合わせると、近くに何かがあっても遠くにピントがあったりするんですね。そうすると、窓越し、例えば車の中からとか、電車の中から遠く撮るときに、時にガラスにピントがあっちゃったりするんですよ。あとは車の中だとピラーっていうんですか、柱にピントがあったりするんですけど、風景にしておけば、遠くの方にピントがあったり、あとは夜景みたいなものはやっぱり手ぶれしがちなものを いい感じで撮ってくれたりとか、
うん、
そういうのがあるので、ぜひね、そのシーンでどんな時に使えるのかっていうのをうまく意識すると、うん、紅葉がうまく撮れたり、あとは雪、冬だと、うん、はい、スノーとかがあって自動でオートで撮るとなんとなく白くなくてですね、グレーに映っちゃうのが白く撮れたりするんで、そういうシーンの活用と、もう一つは表現としてのエフェクト、
はい、
最近だとちょっとね、こうトイカメラ風みたいなものとかが流行ってるんですけど、
あ、私のカメラにも入ってます、
うん、そういうのを使うとちょっとしたも何気ない日常、
うん、
道端のなんだろうな、ゴミ箱だとちょっとあれだけれども、
うんうん、
物が落ちてるだけ、
うんうん、
とか、猫ちゃんがポコッといるだけ、
うん、
なところでもトイカメラ風に撮ると雰囲気が出たりとか、
うん、
ちょっとノスタルジックになったりとか、
うん、
あとは、トイカメラで撮った雰囲気のおしゃれになったりとかっていうのがするので、
うん、
そういうのも試してみると結構ねハマる方も多いんで、
うん、
うん、
結構ね、はい、あの私の住んでるところはいわゆる下町っていう感じのところなので、
うんうん
うん、普通に見たらボロいなっていうようなものとかがあるんですね。結構古いものが残、まあいいものだったり、
うんうん、
ガチャポンとかガチャガチャとかっていう、
はいはいはい、
あのおもちゃが出てくるのあるじゃないですか、はい、あれとかも今ね200円300円っていう、 なんかこう最新型みたいなのがありますけど、うん、まだいまだにさすがに10円玉じゃないですけど、さすがに100円なんですけど、ちょっと、まだ形の古いものとか現役であったりするので、
そっかそっか、
そういうのをトイカメラ風で撮ると面白いかもしれません。
そうですね、トイカメラって、うん、なんだろう、色味がすごく濃くなるタイプと、
うん、
色味が薄くなっちゃうタイプがあるんですけど、
うん、
大きく分けて、
うん、
派手な色のものを撮るとやっぱ面白いのが多いなと思ってて、今のガチャガチャでも、
うん、
ボディが赤かったりするじゃないですか、
うんうん、ですね、
うん、だったり、あと空、青空も、
うん、
まあ青いですよね、当たり前だけど、
はい、
っていう色がついているものの変化を見ると面白いんじゃないかと思います。
うん、
うん、なので、オートを、の次にこう試すんだったらその辺のところから入っていくと面白いんじゃないかと思いますし、
うん、
こんな風にしたらこんな風に撮れるんだっていうのが、写真というかカメラを使いこなす第一歩だと思うので、そういったところから、はい、カメラの設定を変えつつ撮るっていう習慣ができるといいんじゃないかと思ってます。
はい。
はい、あと最後にですね、
何でしょう。
オートでも、さっき言ったオートから一歩進んだのでもいいんですけど、やっぱり自分が何を撮りたいかを常に意識して撮ると、写真の、ステップアップにつながると思うので、
はい、
被写体にカメラを向けた時に、自分は何を撮って何を撮らないんだろうっていう、意識しながら、
うん、
フレーミングをしていただくと、
うん、
こんな風に撮ったっていうのが自分の中で分かって、なおかつ後で見た時に、うん、あ、こういう風に撮ったらこういう風になるんだっていうのが、思い出せるんじゃないかと思うし、そこからその上達というかレビューして変えていくっていうのができるようになってくるんじゃないかと思ってます。
うーん、そうですね、うん、
なので平たく言うとボケっと撮らないっていうですね。
あ、はい、
ついついオートでね、向けて撮れば綺麗に撮れるっていう風にだんだん慣れてきちゃってるんですけど、
うん、
その辺が上達の一歩目かなと思ってます。
本当新しく、ね、コンデジを買い替えてから、うん、もう手軽で便利でいいなって思いながら、
うん、
パチパチ撮ってますけどね今。
そうそう、でとりあえずね、残すだけだったら綺麗に撮れるんで、
うん、
なんですけど、それは写真が上手になったんじゃなくてカメラが良かったはずなので、
うん、はい、明らかにそうですね。
なのでぜひね、自分がどんな風にして撮りたいかっていうのを意識しつつ、
うん、
カメラをちょっと使ってみる、またはカメラを細かく調整しなくてもこだわり出るところがたくさんあるので、
うん、
そんなところも意識しながら撮っていただけるといいんじゃないかと思っております。
はい、
はいはい、ということでカメラの基礎みたいなことを話してきましたが、
うん、
今話したようなことで、もし、うん、こんな風、こんな時にはどうしたらいいんだろうみたいな質問があればぜひ、送っていただければ取り上げさせていただいて、うまくシェアというか共有をしながら写真のコツみたいなものが話せていくといいかなと思っております。
はい、
はい、
そのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。渡辺さんはそのみんなで行った旅行の時には
はい、
どっちかっていうと取る係、それとも取られる係、取られるのは係じゃないか
、まあ、特に係は決まってないんですけど、うん、私自分が写真撮るの好きなので、うん、まあ、前下手は関係なく、
うん、
でせっかく新しいコンデジも買ったしということで、
うん、
まあ、撮る方のがもう基本的に多いです。
そうですか。じゃあ自分の写真は少なめで、
ね、少なめなんですけれども、
うん、
友達があのウェブ上で撮った写真をシェアできるようにしてくれたんですね、
はい。
でまあ、そこで、まあ、自分の写真も含めみんなでいたみんなで写真をシェアして見てるんですけど、
うんうん、
その写真をこう見ていると、あの自分が誰かを撮ってる写真を後ろから撮られていたりとか、
自分がカメラを持って誰かの写真を撮っているところの写真が載ってたりするわけですね。
そうなんです。写真を撮ってる後ろ姿っていうんですか、
お
があったりとか。
あ、撮られてる時気がつかなかったんだ。
はい、全然気づいてなかったです、
うんうんうん。
であとはもう対面してるのに、
うん、
私はその写真を撮ってる人を隠し撮りしてやろうみたいな感じで撮ったつもりが向こうも隠し撮りしてたとかっていう結構ね面白い写真があって、
うん、
でまあね、なかなか、ね、自分がこう一緒に撮ってもらうっていうことはあっても、
うん、
自分が写真を撮ってる姿っていうのはあんまり見ないので、
うん、思ったよりあれですよね、自然な感じで撮られてるんじゃないですか。変な、
そうです、はい、
意識してないってことは、
だから、あ、みんなからはこんな風に見られたんだみたいな感じで。
そうかそうか。私もね、自分で撮ることの方が多いんで、自分の写真は少ないんですけど、飲み会とか写真カメラ持っててテーブル置いとくと、いつの間にか撮られたりしてね、なんか貴重な感じがしたり
ですよね。ま、こう見たときに、あれ見慣れない人がいるのは、あ、自分みたいなっていう時がありますね。
自分はあんま見ないからね。
そうなんです。
そうだ、私からもやっぱりね、
うん、
カメラを落とさないように注意しましょうというのをもう一度言ってですね、
はい、
告知の方に移っていきたいと思います。
はい。
ということで、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。感想とかでも構いませんし、ぜひね、質問とかをしていただければ番組に取り上げてお答えできるんじゃないかと思います。
はい。
投稿はブログやツイッターやメールなどでお願いします。メールを送っていただく場合には sonnap そんな p アットマーク 0438.jp の方にお願いします。ぜひですね、ラジオネームっていうんですかね、なんて呼んでほしいかを書いて送ってください。
そうですね。
あと、ブログのコメント欄や、ツイッターのメンションでも、送っていただければ、番組の方で取り上げさせていただいたり、ものによってはその場でお答えしたりできるかと思います。
はい、
ツイッターのアカウントは sonnap、ブログの方はですね、そんなことないしょとひらがなで検索していただくといいんじゃないかと思います。あと、Facebook というのもやっておりまして、そんないプロジェクト、我々の姉妹番組の方も、そちらで紹介をしておりますので、Facebook やってる方はですね、そちらの方も遊びに来てください。
はい、ぜひ。
あとは姉妹番組といった、そんなことないっしょ。竹内さんという方がその日の気分でうだうだ喋るという番組の他にもですね、最近の IT に関するニュースを取り上げているそんな IT ニュース、最近の IT の話題で、独断と偏見で喋る、
はい、
そんな IT、
はい、
あとは、昔の IT のことを喋る、新しい情報が一つもないそんな IT R40 などもございますので、
はい、
興味がありそうなところはぜひぜひ聞いてください。
よろしくお願いします。
はい。来週のテーマはまだ決めておりませんが、まあまあ秋っぽいというかっていうのもあるんで、秋にちなんだことで何か見つかるといいかなと思っております。
そうですね、
はい、なんだろうね、
何かありますかね。
運動会も
紅葉と
紅葉も喋っちゃった
なんか、ね、もしあれば
テーマも
秋っぽいものを募集みたいな
そうですね、そんな、ところも投稿していただけると嬉しいですね。
はい、こんなものが秋っぽいんじゃない、みたいな。
秋っぽいんじゃないっていう感じで。
ツイッターとかこう気軽にメンションいただけると。
そうですね。そんなメンションも、参考にしながらお送りしていただいければと思っております。
はい。
ということで、お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それではまた来週。さよなら。
さよなら。
この番組の BGM は鉄道芸術制作者さんの楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。